皆さんこんにちは。アゲマンコンサルタントの宮コーチです。この番組はアゲマンコンサルタントとして多くのお客様に関わりサポートしてきたノウハウを生かして男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性やアゲマンの女性に出会いたい男性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手である私だからこそ語れる言葉をお伝えしていきます。あなたが望んでいるライフテーマを素敵なパートナーと一緒に歩むためのヒントを探してみてください。皆さんこんにちは、宮コーチです。本日もポッドキャストラジオ YouTube チャンネル動画のアゲマンラボラトリーを始めていきたいと思います。今回もですね、ポッドキャストラジオと、YouTube チャンネルの動画も一緒に、放送しておりますので、ぜひ動画の方も、ご覧にいただけたらと思います。そして今回もですね、カイロプラクター中村隆弘さんを、ゲストにお迎えしてお送りしていきたいと思います。前回の放送でもお伝えしたんですが、中村さんはですね、特に妊活ですね、不妊治療をしてもですね、なかなか、出産に恵まれないというあの女性の悩みをですね、解決というか、あのいろんなこう妊娠につながるアドバイスとかですね、その専門知識からですね、そういった方をサポートしている、活動もされていて、お客様の9割はやはり女性だということで、その中村さんからですね、妊活に関する内容をあの今回の、皆さんにお伝えしていけたらと思いますので、今回が第2回目になります。はい。で、今回の内容としてはですね、実際にですね、妊活に関する考え方の一つとして、どういうふうな考え方を持ったらいいですかとか、あと食事ですね、あともう一つはですね、女性に多い便秘ですとか、栄養吸収とか、お肌に関することとか、はい、そういったことも、かなり、内容を聞けております。はい。で、あとはですね、番組の最後にもお伝えしますけども、6月9日にですね、中村さんが講師を務める妊活イベントの方の告知も、させていただきたいと思いますので、今回第2回目の放送の中でもちょっとその内容にも触れてますけども、ぜひそちらの告知と、あと私事ですけども、4月30日に電子書籍を出版したので、そちらのですね、内容の方も番組の最後に、お伝えしたいと思いますので、ぜひ、最後まで、ご覧になって、で、ポッドキャストの方は、お聞きしていただけたらと思います。それでは、対談の方を、ご覧ください。では、どうぞ。じゃあちょっとそのまたその妊活の話にまたちょっと戻るんですけども、さっき言った運動とか、あとその食事もそうですし、あとこうやっぱり奥さんだけじゃなくご主人の関係性もあるわけじゃないですか。で、今度は6月に、何でしたっけ、チラシってさっき、私貼ってました。あ、これですか。いいですか。
はい。
もう早速なんですけども、じゃあちょっとご紹介していただいていいですかね。
はい、
はい、これ映りますか。
そうですね、もう少し近
く。詳しくは概要欄にURL 載せますので、ぜひ見ていただきたいと思うんですけども、6月の9日に、
はい、
はい、ゼロから始める妊活イベント第1回目なんですね。
そうですね。あ、はい、妊娠を不妊とかでなくてもね、妊娠を意識し始めた方、
はい、
ご夫婦にぜひ聞いていただきたいということで、そうですね、食事のこととか、運動のこととか、
はい、
あとは内臓調整といって、内臓の状態とか、その辺もチェックさせていただいたりとか、
はい、
あと個別相談という形でも、予定をしているんですけども
。なるほど、
はい、
ありがとうございます、はい。これあれですよね、お一人様もそうですし、夫婦ペアで、
そうですね、
っていう方ですもん
ね。はい、できればご夫婦でね、来ていただきたいんですけど、日程的にどうしても合わないっていうね、
なるほど、
方もいるので、今回はお一人でも大丈夫っていうふうには やってますけども。
なるほど。妊活って私も以前そう思ってた時期があって、どういうことかというと、その女性がメインで頑張るものだみたいな、うんうんうん、そういうのってまだ思ってる方結構いると思うんですよね、
うんうん、
なんでかというと、やっぱり女性の体からその赤ちゃんもあるわけで、うんうんうん、でも精子は男性ですけども、うん、でやっぱり年齢が上がれば上がるほどリスクも高くなってくると、はい、ね、やっぱりおっしゃってましたよね、
うんうん、
でその時にやっておくこととか、例えば皆さんその部分でカイロプラクティックいらっしゃると思うんですけど、なんていうんですかね、やっぱり年齢が上がってくるのもいいんですけど、例えばその前から食事もそうですし、なんか考え方とか、なんかそれの心のこととかとかっていうのなんかあればちょっとお聞きしたいなと思って。
そうですね、
はい、
基本的にカイロプラクティックをやっていて、
はい、
まあ、不妊っていうのは、
はい、
私の中であまりしっくりこなくて、
うんうん、
未妊って私は呼ばせてもらって、
未妊っていうのは、
実
は。
まだしていないと。
ああ、未定の未ですね。
未定の未ですね。
はいはいはい。
未妊ということで、未妊というふうにお伝えしてるんですね。
は
い、体ってやっぱその、うまく機能していれば、
はい、
やっぱりその DNA ならね、その子孫を残すっていうのは、
まあ本能ですもんね。
はい。生まれてると思うんですよね。
はいはい。
で、それが、なぜできにくくなってるのかっていう部分でいくと、
うん、
まだ体が妊娠をする準備ができてないっていうだけだと僕は思っていて、う
ん、あ、
人間のその体の力って一人一人持っている力ってすごい力があると思っているので、
はい、
ちゃんと体調を整えてあげたりとか、
うん、
日常生活で気をつけていくことっていうのを 100% じゃなくてもいいので、
うん、
ちょっとずつ意識していければ、
うん、
例えばまあ今は結婚してお仕事が忙しい、
うん、
あと2年後3年後に子供作れたらいいなというふうに思っている方も結構多いですね、
はいはいはい、
ただその実際に赤ちゃんが欲しいなって思った時に、できずに、
うん、
なかなかできずに、焦ってしまっている人ってやっぱすごく多いんですね。
精神的にも
結構、ね。はい、そうですね。なのでやっぱり結婚して、後々赤ちゃんが欲しいなって思う方には、できるだけやっぱり健康を意識してもらって、
うん、
その症状がなく毎日健康に過ごせていれば、
うん、
やっぱり妊娠しやすいっていうところにも繋がっていくと思うんで、
なるほど、
やっぱり今はすぐ、作らないけど、
うん、
後々欲しいっていう人にやっぱりその時に焦らなくていいように、
うんうん
うん、準備をしっかりしていってほしいんだと、
うん、なるほど
ですね、うん、思ってますね。
生理痛とか、例えば生理がこう、ね、時期が遅れるとか早まるとか、
うんうんうん、
ね、さっき28周期の話していただいたと思うんですけど、やっぱり通常だとそういうことはあんまりはないことですか？よく生理痛で、
うん、
例えば、ね、薬じゃあ、
うん、
ちょっと薬品名いっちゃうとバファリンとか、
うんうんうん、
ね、ひどい人は多分飲むと思うんですよ。
そうですね、
ただ飲まない人もいますもんね、
はい、
し遅れる人もいる、あ、いないしとか、
うんうん、
そういうのってどういうところから来たりっていうのはあるんでしょうね。
やっぱり単純に、
はい、
ホルモンバランスの問題とかすごく大きいですね、
うん、
やっぱりその、
はい、
症状はあるっていうことはなんか、なんかうまくいってないっていう
サイン。ああ、なるほどね。
なので、
はい、
基本的には、ないはずと思ってます。機能していればうまく。
はいはいはい、うん。
ただ、そういうストレスが加わったりとか、
うん、
っていうのが長く続いたりだとか、
うんうん、
健康の生活、不規則の生活が続いてると、
うん、
やっぱそういうところに乱れがいっぱい出てくるし、
うん、
やっぱ生理痛があったり、生理不順があったり、
うん、
まあ、PMS といって、まあ、月経前症候群みたいな形で妊娠前に生理前に症状が、
うん、
強く出る方なんかだと、
うん、
やっぱりそういう症状をねまずなくしていくような生活習慣だったりとか、
うん、
体の整え方をしていくとやっぱり妊娠に結びつくケースっていうのは非常にここで見てても、
うん、
多いなと感じるので、やっぱり情報が多い中皆さん何をしていいのか分かんなくて、
そうですよね、
はい、あれこれやるんですが、まずは今自分にある症状がなくなったり緩和してって、
うん、
毎日健康に過ごせていれば、まあ、自然と妊娠もしやすいんじゃないかなっていうのは、
うん
うん、女性も男性も、
うんうん、
共通しているんじゃないのかなっていうふうには思いますね。
なるほどね、
はい、
ちょうど先日私のクライアントさんも入籍して、で、まあ、クライアントさんの皆さんには婚活のサポートなので こうパートナーシップのことも話すんですね。でその時に自分年表っていうのを作るので、何月2000何年のじゃ例えば2018年の6月にじゃあキャッシュ系を上げると、
うん、
でそうすると、入籍されたのが、4月だとしますって。で一応6月 の, あの6日にキャッシュ系を上げる方がいるんですね実際に、はい、でその方がじゃあ妊活も含めても妊活中の期間に入ってるんですよ実は、
うんうん、
ですけどご主人がですね、いや新婚旅行も行くから、
うん、
もう妊活して子供できたら旅行どころじゃないよってことで、じゃあずらそうと思ってずらせたんですよ、
うんうん、
だから彼女としてはもうちょっとアラフォー世代なので、なんて言うんですかね、いつ妊娠できるかわからないっていうやっぱ焦りがあるんですよ、うんうんうん、でそれもあるんですし、皆さんどうしたらいいですかねってことで、ちょっと私その専門家じゃないので、ちょっとまあアドバイスできるか、まあ言ったのは、まあじゃあ婦人科さんに行って、その自分の今の健康はじゃあどういう状況かっていうのも見てもらったらどうですかとか、うん、まあそれはそうですねと。ただご主人が43歳なんですね、
うん、
なの で, で話を聞くと、そんなに元気もないらしいんですよ、
うん、
元気もないっていうのはちょっとおぼらとに隠しますけど、
うん、
夜の話の元気のなさみたいなもあるんですね。であともう一つはちょっとメタボだと、
うん、
お腹がポッコリ出てるっていうんですよ。
なるほど。
で運動もやっぱりしてない、おそらく内臓脂肪だと思うんですよね、はい、で大丈夫かなっていうので心配もあって、その心配要素もあって、でなおかつ旅行も行くし妊活も遅れるし、うん、っていうのでかなりちょっと不安がってたんですよ、
うん、
なので今お客さんに来る女性もまだ独身の方もたくさんいるんですけど、やっぱり食事もそうですし、ちょっと生理痛もあるってことは、うん、もう中村さんにカイロプラクティックをしてもらった方がいいってことですよね。
ぜひ受けていただ
きそうですよね。でこれ笑い事じゃなくて、
うんうん、
症状がどういうことかとか原因がある程度特定できるっていうのは大きいことですもんね。
そうですね、
うん、
自分の体の状態がどうなってるかっていうのを把握するっていうのは、うん、その病院での検査も含めてそうですし、
うん、
カイロプラクティックで体を整えることによって、
うん、
体のまあ準備が整うって私は思っていて、
うん、
例えば運動をするにしても、
はい、
例えば背骨とか骨盤の状態が良くない状態で運動すると、
はいはい、
やっぱりその怪我の原因になったりもするんですよね。あと疲れやすかったり、
はい、
回復しにくいっていう状態になりやすいので、
うんうんうん、
まずはしっかり体を整えて運動していけば、うん、しっかりその運動の効果も体に出やすいし、
うん、
食事に関してもやっぱそのさっき言った神経と脳のつながり、
うん、
自律神経の特に自律神経なんですけども、内臓の働きをコントロールしているのが自律神経なので、
うん、
背骨の中を通っている神経が一つが自律神経なので、うん、まあ、そこがうまく機能してないと、例えば先ほど言ったいいサプリメントを取っても、
うん、
いい食事をしてもうまく体に吸収されなかったりするので、
うん、
まずは体の状態を良くして、
うん、
そこで運動したり、
なるほど、
食事を気をつけたり、
はい、
まあ、睡眠の質を高めていきましょうとか、
うん、
まあ、いろいろ課題やってほしいこといっぱいあるんですが、
はい、
まずはベースになる体を整えてから、
うん、
いろんなことをやっていくとより効果的に、
うん
うん、効果出やすいんじゃないかなっていうふうに思ってます、
ね。なるほどですね、
はい。
整えるの一つに、さっきね、はい、ちょっとお話聞かせてもらった時に、
はい、
便秘のことっておっしゃってたと思うんですね。はい、
うん、
いいサプリメントを取って、
うん、
栄養吸収がいいんだけども、便秘をしてると吸収されにくいっていうのがあって、
はい、うん
うん、それ見てる皆さん、なんでって思う方もいると思うんですけど、はい、うん、その辺のお話もちょっと聞いて
みますか。そうですね。
はい、
よく例え話で、うちに来る方にお話するのは、
はい、
女性ね、特にメイクをして、
はい、
夜寝る前に、
うん、
メイクの上からね、化粧水とか、
はい、
肌にいいからといってつける方は、
ね、パックしないですもん
ね。そうですね、いないと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱりまず体にいいものを入れるためには内側に溜まってるものを出す必要があったりとか、
うん、
メイクも落としてからその上から、
はい、
化粧水を塗るっていうと同じように、
うん、
体に溜まってるものは一回悪いものは必要ないものを出してからじゃないと、
うん、
まあ、吸収されないですね、
うんうん、
なのでまず便秘がある方っていうのは、
はい、
まあ、冷えの原因にもなるし、
うん、
まあ、血液の質の問題にも関わってきますけども、
うん、
まず一回便秘をなくしてあげるっていうところをやってってあげると、
うん、
まあ、サプリメントの時により しっかりさらにしていきますよっていうところは話を出すと思ってます。
あのこちらで施術を受けるとどうですね、はい、こちらの水をね、
はい、
あのいただけるということで、今まではあの何でしたっけ、サーバーの水だったんです
よね。そうですね、
はいはい、それを今ペットボトルにされたんですね、はいはい、それどうしてされたっていう。
そうですね、以前はあのサーバーを置いて、まあ、飲まれる方もいたんですけど、まあ、飲んでもコップ一杯とかで、まあ、100cc 取れるかどうかっていうところですけども、はい、あの私の中ではお水ってすごく、うん、大事なものだと思っていて、
はい、
今ペットボトルをお渡しすると、まあ、最低 500cc1 本はね、うん、あの取ってもらえるのかなっていうところで、はい、あのサーバーからペットボトルに差し上げるってところに変えたんですけども、
はい、
やっぱりお水って体の6割ぐらい水分でできているので、
はい、
足りないとやっぱりね、あのいろんな筋肉の問題もそうですけど、うん、内臓の働きも含めてやっぱ体が機能しにくいんですよ。
やっぱり出すなんか毒素じゃないですけど、はい、出す働きはやっぱお水がない
と。そうですね、あの尿からね出す分もあるし、うん、あのどうしても便の硬さとかにも関係してきますし、
うん、
ね、水分足りないと熱中症とかでもなくなるじゃないですか、
うんうん、
やっぱ水分が足りないと命の危険にも関わるっていうところですから、
はい、
毎日しっかりある程度の量、まあ、一つ目安としては、
はい、
体重かける 30cc のお水、
はい、
まあ、50キロの女性だったら 1.5 リットルぐらい、
あ、なるほど、
のお水を取る、毎日取るっていうのが一つ目安で、
うん、
うん、まあ、カフェインとか糖分の入ってない水分っていう条件付きになるんですけども、もちろんのカフェインとかコーヒーとかも飲んでもらっても、はい、大丈夫ですけど、それは水分としてカウントせずに、
うん、
純粋にお水っていう形で体重かける 30cc のお水を毎日取るっていうふうにはしていただきたいなというふうに思ってますね、はい、う
ん、やっぱり純粋のお水の方がいいっていうことですよね。
できれば、うん、水道水よりも、はい、まあ、少しろ過したものとかね、ミネラルウォーター的なものでしっかり取っていただくといいのかなとは思ってます。
なるほどですね、はい、私もやっぱりダイエットのやってたので、水はやっぱり取った方がいいって言われてて、うん、なんかその排出すると汗は出るんですけど、うん、でなんかサウナに入ると汗出ますよね、
はい、
でそうするとデトックスっぽくなんか自分で感じるんですけど、うん、でなんかいろんな記事とか見て、なんかネットもそうです、見ると結局腎臓とか肝臓がそのか、うん、なんですか、ろ過機能してくれるから、はいはい、汗で出るのは別にデトックスも何も効果がないみたいなことが書かれてて結構衝撃を受けたんですよ、はい、ああサウナ入って今日はもうこんなに汗、ああ1クロも減ったよみたいな、はい、で気分爽快になってて思うんですけど、あんまり良くないですもんね。
そうですね、うん、やっぱしっかり水分を常に、体がしっかり良質な水分で満たされてる状態の方が、
はい、
やっぱ一個一個の細胞がこう生き生きしてくるイメージなんですよね、うん、やっぱ乾いてないっていうのが大事で、
はいはいはい、私も水をよく飲もうと思います、はい、コーヒーとかお茶とかはダメですか。
できれば水がやっぱりいいですね。
お水がいいんですよ皆さん。
カフェインと糖分の入ってない水分っていうところで取ってほしいなと。どうしてもコーヒーとか、ね、お茶とか、
はい、
利尿作用があるので、
水分出
ちゃうのも増えちゃうので、できれば飲んでもらってもコーヒーも飲んでもらってもいいんですけど、量はちょっとやっぱりね少なめに、まあ1杯2杯とかに取れてもらって、それ以外も。水分を取ってもらうのがいいかな。
やっぱり消化するとか、あとその腎臓とか肝臓とかで、なんか着色料とかそういうのこするとエネルギー使いますもんね、体的にもね。
そうですね、うん、
であると別にそのね、余計なところにエネルギー使わない水だったらそういうこともないですし、疲れないとか、
うん、
ね、細かいこと言うとそういうのもあったりしますもんね。
そうですね、はい、常にいい水分に体を満たしておくっていうのは、体の機能面をしっかり発揮する上でも大事なことかなと思いますね、
はい。はい、いかがだったでしょうか、今回はここまでにしたいと思います。次回の内容としてはですね、実際に、まあ、妊活に関する内容もそうですけども、実際に婚活をしている時期からどのような、まあ、ことをしていると、まあ、結婚した後妊活しやすくなりますかとか、あと実際にですね、こういう考えを持って実際に行動していくと、そういった、方向にいい、ね、流れをつかみやすいですよとか、ちょっと心の内容ですとか、自分の目標設定とか、まあ、そういったことで自分の未来の姿も変えることができますよと まあ、そういう内容についても、お話していきたいと思いますので、中村さんとの対談は次回で最後になりますので、ぜひお聞きしていただきたいと思います。はい、でお知らせはですね、放送中にもありましたけども、6月9日土曜日ですね、午前10時から午後1時まで、場所がモデルハウスイベントスペース1階で、ゼロから始める妊活イベントボリューム1というのを、中村さんが、講師を務めて、開催されます。お一人様が2000円、ご夫婦ペアですねが3000円になりますので、ぜひ、ご参加、ね、ご興味のある方は、ご参加していただきたいと思います。はい、そしてですね、私事ですけども、4月30日にですね、初の書籍になります、内容としてはあの電子書籍になるんですけども、タイトルが、運命の人と結ばれたいなら今すぐ婚活はおやめなさい、極上のパートナーと結ばれて幸せなアゲマンが実践している20字のことという、電子書籍を出版しました。はい、この書籍を読んだ方からですね、ご感想もいただいたんですけども、まあ、今までやってきた婚活とは、まあ、真逆の内容が書いてありましたと。その真逆の内容というのがね、よく あるような恋愛テクニックとか、あと相手を落とす、まあ、スキルですとか、まあ、そういったこのちょっとこうその場限りのテクニックっていうのも今までね婚活内容多かったりするんですけども、この書籍に書いてあることは、自分の人生をこう生きよう、自分のライフテーマをこういうふうにしようっていう決めることを先にすることで、その中でどういう異性と出会って、どういうふうな相手と出会って、そしてどういうふうな人生を、ね、寄り添えるか、添え遂げるかみたいなことも書いてあったりしますので、ね、ちょっと今まで婚活をしてみてなんかちょっとパッとしないなとか変化もないなっていう方にぜひ読んでいただけたらと思います。そのような内容になっておりますので、価格が1250円になります。ぜひ、ダウンロードしてですね、ご覧になっていただけたらと思います。はい、では、次回のポッドキャスト、中村さんをゲストに迎えた、内容は最後になりますので、ぜひ次回も、お聞きしていただいて、YouTube の方は、ご覧になっていただけたらと思います。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。